ガラテヤ人への手紙の6章の11節からが今日の分野に入っています。実はですね、ガラテヤ書の6章の10節まで、先週勉強したところまででもって、実はもう終わりにしてもいいところなんですけれども、11節からの内容でもまだ少し面白いことが入っているもんですから、11節からも勉強してみましょう。ほとんどはですね、前に勉強したことの復習です。読んでみます。ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。あなた方に割礼を強制する人たちは、肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。なぜなら、割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなんです。しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって、世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのですから。どうか私の主イエス・キリストの恵みが兄弟たちを、あなた方の霊と共にありますように。アーメン。まあ、私が今日ですね、このガラテヤ人の手紙、これをまあ最後にしたいわけなんですが、面白い点があるというのは、実は面白いんじゃない、非常に深刻な問題なんです。何かというと、この聖書の中でもって、旧約聖書、新約聖書を全部集めた中でもって、最も誤解をされているもの、解釈の上で最も間違った解釈をされているものは3つあります。そのうちの1つが、実はこのガラテヤ書の6章の11節なんですよ。これはガラテヤ書の4章の15節と一緒になって、大きな意味で誤解をされているものです。だけどあと2つある。そのもう一つは、ヨブ記全体がそれに入る。で、3つ目には、ポーロの肉体のトゲと言われているもの、コリント第2の12章の7節と言っているもの、この3つが聖書の中でもって一番誤解をされている内容に入ります。どれほど誤解をされているのか、かいつまんでですね、ガラテヤ書の6章の10節、これ後で調べていかなきゃいけないから、まあ先にヨブ記から言ってみましょう。ヨブ記というものに関しては、主に3つの解釈がなされている。その中の1つはですね、神様がヨブを試した。どれほどヨブが潔白なのか、忠実なのか、神様が試すという目的でもって、神様がヨブに才能を持ってきたという解釈をしているのがある。まだその他にですね、ヨブ記というものにこういう解釈もあります。災難はサタンが持ってきたというのは分かるけれども、全能の力を持っている神様がサタンの活動を許したから、ヨブがこれほど苦しんだ。もしも神様が許さなかったら、ヨブはこれほど苦しむ必要がなかったはずだ、まあ、これを私は神様原因説と呼んでるんですけども、という解釈をしている人たちもいる。かと思うとですね、こういうことを言ってるのを見ます。その災難の、ヨブの災難の原因が神様であろうとサタンであろうと、どっちだっていいじゃないか。ヨブは試練に耐え抜いたから、神様はヨブを祝福した。そしてこういうのを付け加えます。だからあなたも今の苦しみをじっと耐えていたらば、ヨブと同じように、そのうちに神様が良いと思う時にあなたを助けてくれる、という解釈をする、というふうに大きく分けると、3つの解釈がヨブ記からなされている。まあ、このヨブ記のことについてはですね、以前に聖書講座でもって、実は2度に分けて、最初3回に分けてヨブ記の概要を説明して、後ほどなって今度は10回に分けてヨブ記を細かに分析をしたからですね、今更ここで繰り返したいとは思いません。ただヨブ記を読むときに気をつけなければいけないのは、ヨブの時代であろうと、その前の時代であろうと、この地球の支配権は誰が持っているのかということが、はっきりと正しく理解ができていないと、全ての面において解釈に間違いをしてしまいます。この地球の支配権は誰が持っているのか、その昔はアダムとイブとに渡された、けれどもそれが アダムとイブとがいつまでも続けて持っていたかどうか、誰が持っているのかということが分かってきますと、予防記で今まで解釈されていたものと完全に逆な解釈に変わってしまいます。神様がサタンに向かってヨブを打つことを許す、だけどもヨブの体に触れるなと言った、ヨブの命は取るなと言ったというようなものが、誰がこの地球の支配権を持っているのかという観点から解釈をしてくると全部逆になってしまう。神様ヨブを守っているということになります。こういう観点からですね、聖書というものを正しく理解をすることができていないと、とんでもない解釈になります。これがまあ聖書の中で大きな問題になる一つです。コリント第2の手紙の12章では7節でもって、ポーロが一つの肉体の棘が与えられたという言い方をしている。こういう表現法です。コリント第2の手紙の12章の7節では、またこの啓示があまりにも素晴らしいからです。これはパラダイスに挙げられた時のポールの出来事です。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。まあこれは多くはですね、肉体の棘というのはポールの肉体の病気だというふうな解釈をいたします。でその病気はポーロが高ぶることのないように神様が与えたんだという解釈をする。で面白いのはですね、聖書を調べていきますと、肉体のトゲという言葉が、トゲという言葉が旧約聖書に2箇所出ているんですよ。でその時にこのトゲというのがどういう意味を持つように説明されているのか調べていきますと、ポールがそれを引用して自分の肉体にこれと同じものが来たと言っているということが分かるんですけれども、それを調べようとしていない。トゲという言葉は旧約聖書では比喩、例えとして使われた表現法です。民数記の33を分けていただきましょう。民数記の33章の55節を見ていただけますと、こういうふうなことが書かれている。これは神様が言った言葉です。イスラエルの連中がこれからいろんなところに出てって自分の領地を広げなければいけない、その時にですね、こういうことを言いました。もしその地の住民があなた方の前から追い払わなければ、あなたが追い払うということをしなかったら、あなたが残しておく者たちはあなた方の目のトゲとなり、脇腹の茨となり、彼らはあなた方の住むその土地であなた方を悩ますようになる。その住民を追い払わなかったらあなたのトゲとなる。人のこと言ってるわけでしょ。もう一ついきましょう。ヨシア記の23章では、ヨシアの23章では、これは9節から読んでいったらいいと思う。ヨシアの23の9節から読むと、こういうことが書かれています。主が大きくて強い国々をあなた方の前から追い払ったので、今日まで誰もあなた方の前に立ちはだかる者のできる者はいなかった。あなた方の一人だけで千人を追うことができる。あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。あなた方は十分に気をつけてあなた方の神主を愛しなさい。しかしもしもあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生き残っている者、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入っていき、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、つまり異邦人とお互いに付き合いをしたり結婚したりするんだったら、13節、あなた方の神主はもはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことをしかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目にトゲとなり、あなた方はついにあなた方の神主があなた方に与えたこの良い地から滅び失せる。そうするとヨシア記でも トゲとなる。同じようにこれ人でしょ、違法人で邪魔をしている者のことをトゲと表現した。じゃあコリント第2のポールの肉体のトゲというのは何なのか、今一度コリント第2の12章の7節を読んでみたいと思う。またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つのトゲを与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。まあ、与えられたと訳されてもこれはデドミーというギリシャ語ですけれども、これがどういう意味を持つのか別に言う必要がない。トゲというものが与えられた、それは日本語を見ればこれ分かると思う。それはっていうのはこれ何を指してるのか、トゲでしょ。だからトゲというものはということになるわけでしょ。でその後に何と書いてあるか、そのトゲの答えがちゃんと書いてあるんです。それは私を打つためのサタンの使いです。いつからサタンが神様の手助けをするようになったのか、もしも肉体のトゲが神様がポーロがプライドを持たないようにするための病気だとしたら、サタンは神様の敵です。その敵にわざわざ力を出させて神様がポーロをどうかしなきゃいけないか、わざわざ天まで上げといていいところ見せといて、そしてこんなことポーロに肉体の病気を持ってこさせるようにわざわざサタンを動かすか、そういうバカなことはないわけです。トゲは何か、それはサタンの使いだ、サタンの手下となっている人間たちだとちゃんとここに書いてある。どういう理由でもってポーロの肉体のトゲというものが神様が持ってきた病気だというふうな訳にしてしまうのか、なんでこの聖書を読まないのか、大きな問題です。ここでガラテヤ書の6章の11節に行ってみましょう。これが聖書の中で問題になっている3つ目の大きな問題です。ガラテヤ書の6章の11節では、ご覧の通り私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。で多くはですね、ここポーロが目の病気をした。4章の15節ではガラテヤ中のクリスチャンたちは自分の目をくり抜いてポーロに与えたいと思ったほどじゃないか、だからこんな大きな字で書かなければいけないほどポールの目は悪かったという解釈をいたします。まずこっちからいきましょう。大きい字というこの大きいというのはどういう言葉が使われているか、ペリコスというギリシャ語が使われています。ペリコスという言葉はサイズが大きいという意味ではなくて、量の上でもってたくさんあるという意味がある。たくさんある。そして字と訳されているもの、これはギリシャ語でグラマーという言葉が使われています。後ほどこれがですね、いろんな国に渡った最後に英語でグラマー、文法というふうに訳される語源ともなったものなんです。それはいいとしてですね、じゃあこのグラマーと訳されているギリシャ語は新約聖書の中で何箇所か使われている。実はですね、原本では15回出ている。この新約聖書では、新改訳では12回だけ使われています、訳されている。だからそれがどういう訳をされているのか調べていったら、この大きな字ペリコス、グラマというこのグラマがどういう意味を持つものなのか、 日本語から推測することができる。だけどこれだけ申し上げておかなきゃいけない。手紙というギリシャ語はですね、すでにあるんです。グラマという以外にあります。エピストレスという言葉である。だからガラティア人への手紙というのはエピストレスというのでも常に手紙として答えがある。だからグラマーという言葉がどういう意味に訳したらいいのか、手紙で訳したんじゃ他のと区別がつかない、だからという意味もあるかもしれないんですけども、日本語にどんな風に訳されているのか、全部で12回あるけれども、ガラティアの6章の11節で使われている文を除きますと全部で11回になります。その11あるものを全部リストにしてみたい。でどんな風な日本語に訳されているのか皆様に調べていただきたい。やってみましょう。一番最初に出ているのがルカ伝の16章の6節です。まあ、こういう言い方しましょう。ルカ伝の16章の6節でもって実際に皆様自身がグラマーという言葉、文字と訳されているものがあるかないか。これは悪い管理人がいました。で自分がですね、主人が貸したものを全部の借りた人間から取り立てることができないもんだからごまかそうとした。で自分の仕事をうまいがにやってるというふうに見せようとした男がこういうことを言いました。主人の債務者の一人一人を呼んできて、まず最初のものに、私の主人にいくら借りがありますかというと、6節、その人は油100パデと答えた。すると彼は、さああなたの証文だ、すぐに座って50と書きなさい。100と書いたんじゃ100だけ取り立てていないから50と書け。こういったらそれだけの部分取り立ててるから、ふでもって帳消しにしよう。残りの50の裏金を私のとこ持ってこいという意味です。グラマーという言葉が何て訳されているか、証文と訳されています。字が1個や2個大きなもの書いてるんじゃないわけでしょ。2つ目に出てるのは同じルカ伝の16章の7節で出ている。それから別の人に、さてあなたはいくら借りがありますかというと、小麦100コルと言った。彼は、さああなたの証文だ、80と書きなさい。まあ、ここは同じルカ伝で16ですから同じように訳されてるのはこれしょうがないと思う。ヨハネの3番目5章の47節で3回目が使われています。ヨハネの5章の失礼しましたヨハネの7章のいや、ヨハネの5章でいいんです。ヨハネの5章の47節です。一番最後の節、イエス様の言った言葉です。しかしあなた方がモーゼの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。モーゼの書と訳されているもの、これがグラマーという言葉です。4番目に行きましょう。ヨハネの7章の15節を見ていただきましょう。ヨハネの7章の15節です。イエス様がいろいろなことを教え始めたもんだから、ユダヤ人たちが驚いてこう言いました。この人は聖域に学んだことがないのにどうして学問があるのか。ここに実はグラマーという言葉が使われたのが訳されているものがどう訳されているか、学問と訳された言葉、実はですね、学問があるというのは何かというと、これは文字を知っている、読み書きができる人を学問があると言った。原本では文字を知っていると訳せる言葉、グラマーだというのがあります。5番目に行きましょう。使徒行伝の 26章の24節。これはもう難しくないと思う。使徒行伝の26章の24節、こういう言葉です。パウロがこのように弁明していると、ファーストが大声で、気が狂っているぞパウロ、迫学があなたの気を狂わせていると言った。迫学と訳されている言葉です。さあ、もう一ついきましょう。これ何とか書けると思う。使徒行伝の6番目、28章の21節。グラマーという言葉が公訳されています。というか、こういうふうに使われていると言った方が間違いないと思う。訳されているんじゃなくて、こういうふうに前後の意味から取れる言葉に使われている。21節です。すると彼らはこう言った。私たちはあなたのことについてユダヤ人から何の知らせも受けておりません。また当地に来た兄弟たちの中であなたについて悪いことを告げたり話したりした者はおりません。どこにグラマーという言葉があるか。何の知らせ。知らせというのは普通どうやって来るか。我々と電話かける、手紙を書くでしょ。だから手紙ってことなわけです。この最初の 6箇所見ていただきましょう。文字を大きな字で書いたと言える意味にとっていいものがあるかどうか。全部これは文を書いたというものになるわけでしょ。証文これは文です。ただ1回2個の字を書いたんじゃない。モーゼの書、これだからこれ聖書です。これ全部です。学問、文字を知ってる、書き方も読み方も知ってる。手紙が書いて読めなかったら学問あるとは言えない。博学もちろんこれもそうです。知らせ、当然手紙です。じゃあ7番目に行きましょう。7番目はロマ書の2章の29節です。ロマ書の2章の29節でこう教えています。かえって人目に隠れてユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそ割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。ここで文字と訳された。8番目、ロマ書の8章の失礼しました、ロマ書の7章の6節。これは8番目です。ロマ書の7章の6節ではこう教えている。しかし今は私たちは自分を捉えていた律法に対して死んでので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。ロマ書の7章の6節は文字と訳されている。9番目、コリント第2の3章の6節ではこれ2度使われています。だけども私のでこれ一遍に計算しよう。コリント第2の3章の6節では、神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。文字と訳されている。10番目に行きましょう。これも実は同じところです。コリント第2の3章の7節で使われている。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーゼの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえイスラエルの人々がモーゼの顔を見つめることができなかったほどだとすれば、だから文字と 訳されて、そう最後です。11番ガラテヤ書がここに入るんだけども、ガラテヤ書を抜かして11番目に行きましょう。テモテ第2の手紙の3章の15節、テモテ第2の3章の15節、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。どういう訳になっているか、これはですね、清いというギリシャ語から清い書というのを聖書と訳している。こうやって見ますと、博学だの学問があるなるというのを抜かしても、文字と訳されているのは全部このロマ書から後でしょ。しかも手元の第2の手紙では何々の書と書いてある、これ文字じゃありません。聖書ってこれだけの大きなものですから。そうなってきますと、ここで使われているギリシャ語グラマーというものには、もちろん字という意味もあるけれども、手紙あるいは何か書いたもの、本といったような意味もあるということになるわけです。11回引用した中で少なくとも5回は字と読むよりは手紙の類、書簡の類と訳した方が正しいものになる。これはガラテヤ書の6章11節を除いてですよ。しかもですね、ガラテヤ書の6章の11節では大きな量を表すエピコスという言葉が使われているところから見ますと、いやペリコスで失礼しました、量を表すんです、たくさんのというところから見ると、たくさんの分厚いというのから見たら字とは訳さないで手紙と訳すべきものでしょ。だからそうなってくると、なんでここでもってポーロが今こんな大きな字でこんなにたくさんの手紙になるようなものをといったものに対して、なんでポーロは目が悪かったからでかい字で書いたんだという訳にしちゃうのか。その先に言ってみましょう。自分のこの手であなた方に書いています。これがまた面白いんですよね。ポーロが自分の手で書いている、まあ、私はですね、こういうこと言っちゃいけないけれども、どうしていろんな解説書を書く人が聖書を調べてくれないのか不思議でなりません。自分の手でこの手紙を書く、ガラテヤ・ビテオの手紙を書いているということなので、これは2つの説が出てくることになります。一つはですね、もちろんガラテヤ書全体をポールが自分で書いた、これも当然のことなの。ところがですね、もう一つ解釈をできるものがある。それは何かというとですね、ポーロは誰かにこのガラテヤ人への手紙を口で言ったものを書き取らせておいて、その後で手紙の終わりになってポーロが自分の書いたもの、実質のものを付け加えるという書き方を考えることができるんです。そんなことというから聖書で証明しましょう。ポーロの書いた手紙の中だけでもって全部こういうものがあるというのを証明します。ロマ書の16章開けていただきましょう。新約聖書ではローマ人への手紙がポーロの書いた手紙の一番最初に並べてあるから、ローマ人への手紙の16章を見ていただきましょう。それの22節に何と書いてあるか、この手紙を筆記した私テルテオも主にあってあなた方にご挨拶を申し上げます。私と全教会との家主であるガイオもあなた方によろしくと言っています。主の収入役であるエラストと兄弟クワルトもよろしくと言っています。だからここまでは このテルテオが筆記した、ポールが口で言ったものをテルテオが筆記したということになる。じゃあその次の手紙、コリント第1の手紙はどうなのか。16章の21節から見ていただきましょう。コリント第1の手紙の16章の21節を見ていただきましょう。パウロが自分の手で挨拶を書きます。ところがですよ、これだけだったら証明できない。だからコリント第1の手紙の1章の1節から調べ色に戻っていただきましょう。コリント第1の1章の1節からは一体何と書いてあるか。そして今読んだところと比較をしたらどうなるか。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたポールと兄弟ソステネからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエスキリストの皆を至るところで読み求めているすべての人々と共に聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともにこのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。これ何言ってんのか。挨拶でしょ。なのになんで16章の21節ではポーロがこの手で挨拶を書きますとわざわざ書いてんのか。そうなってくるとこれもこの16章の20節まで誰か筆記したものにポーロが自分でこれから挨拶をここまで書くよと21、22、23、24節をポーロが付け加えたと見ることができないかどうか。コロサイ書の4章の18節を見ていただきましょう。パオロが自筆で挨拶を送ります。私が牢につながれていることを覚えていてください。どうか恵みがあなた方と共にありますように。コロサイ書の1章の1節では何と書いてるか。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロおよび兄弟テモテからコロサイにいる生徒たちでキリストなる忠実な兄弟たちへ、どうか私の父なる神から恵みと平安があなた方の上にありますように。ほいでと終わりになって自筆で挨拶を送ります。どうか恵みがあなた方と共にありますように。最初に恵みと平安があるようにと祈っといて、終わりになってまたどうして自筆で挨拶を送る、それがあるようにと、なんで書くのかということになると、この18節をポールが付け加えて書いた、残りは誰かが書き取ったものではないかと見ておかしなことになるかどうか。テサロニケの第2の手紙の3章の17節を見ていきましょう。こっちはもっと面白いです。テサロニケ第2の3章の17節ではパオロが自分の手で挨拶を書きます。書きましたじゃない、書きます。これは私のどの手紙にもある印です。これが私の手紙の書き方です。どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。まあこれはポールが全部書いた、テサロニケ第2は全部ポールが書いた、で最後にこう締めたと言えるかもしれない。だったら16節を見ていただきましょう。3章の16節ですよ。どうか平和の主ご自身がどんな場合にもいつもあなた方に平和を与えてくださいますように。どうか主があなた方すべてと共におられますように。ほいですぐ18節でもって、ちょっとすぐ後でもって、どうか私たちの主イエスキリストの恵みがあなた方すべてと共にありますように。なんで同じことをすぐ付け加えてるのかなってくると、その16節までは誰かが書いたものであって、その後でポールが17節18節を付け加えたと見た方が正しいことではないかということになります。しかもですよ、この頃紀元前の終わりの方からイエス様が生まれた、いわゆる西暦年の初めの方あたりでもって いろいろと発掘されているものから調べていきますと、こういう手紙の書き方というもの、誰かに書き取らせておいて、最後に1行2行書き取らせた人が付け加えて、自分が書いたんだということを証明するという手紙の書き方、たくさん発掘されています。そうなってくると、ガラテヤ書も6章の11節から始まるところでもって、ポーロが書き始めて、それまでは誰かにポールが書き取らせていたものだと見たらいけないかどうか、実際にこれはっきりしてません。どっちなのかはっきりしてない。だけれども、そうだと見て間違いか、他のところから比較したら、これもガラテヤ人だけ特別な、これは例外じゃないわけです。同じ書き方をしてると言ってるんだから、ひょっとしたらば誰か他の人が筆記したもので、ポールが最後にこれだけ付け加えたと見ることができるわけです。そうすると、こんなに長い手紙を書いた、今までこれだけのものを書き取らせてるわけですから、相当長いことです。しかも興奮した手紙を書かせてるとしたら、当然ですね、こんな大きな字でという表現法ではなくて、長い手紙を自分の手であなた方に送ります、言ってこっから書いて動いたと言って間違いか。しかもですね、他の手紙だと終わりの方に簡単に1行2行で終わるような文章が書いてない。ガラテヤ人の手紙だけこんな長いんです。11節から18節まで書いてある。他は1節2節で終わってる。とすると、これだけど長いものをこれから書くよと言って、ここでまたずっとガラテヤ人の手紙全部書いたのと復習をここでしてると見て間違いか。ポールがこの11節から書いたと見ても間違いではないと言えるものになるわけです。少なくともそういう可能性があると見なきゃいけなくなる。12節に行きましょう。あなた方に割礼を強制する人たちは肉において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなんです。なぜなら、割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていません。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためです。しかし私には、私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架に作られ、私も世界に対して十字架に作られたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。肉において外見を良くしたい人たちです。外見的によく思われたいのが偽兄弟、かき回すもの、割礼派と言われているものだという。じゃあどういう理由でこの連中はガラテヤ地方のクリスチャンたちに向かって割礼というものを強要したのか、割礼で代表されている律法というものを持ってこようとしたのか。この偽兄弟たちは律法に従うことでもって、異邦人であったあなた方も、ガラテヤのクリスチャンたちも、ユダヤ人と同じように救われる、アブラハムの子孫となれると言ってる。ところがですね、ポーロは自分自身が律法を守っていないとその人たちのことを指摘しています。じゃあ何が本当の目的でこの連中はガラテヤのクリスチャンたちに律法をつけていたのか。これが13節です。あなた方の肉を誇りたいためだと言ってる。自分の肉を、外見を良くしたい人たち、よく見せたい、そしてそのガラテヤのクリスチャンたちがしたことでもって自分たちが威張ろうとしてる。何をしたか。ガラテヤのクリスチャンの何人が、これ数ですよ、私の教えに導かれて真実が分かって割礼を受けるようになったかということを誇りたいがためです。自分の伝道の成果を誇りたい、私が導いたからこうなったと言いたいからなんです。だからその連中はキリストの十字架のために迫害を受けたくない。どういうこと言ってるのか。クリスチャンでないユダヤ人たちというものは、クリスチャンであるユダヤ人を迫害しています。これはまあポーロ自身が経験している、使徒行伝にもたくさん書いてある。クリスチャンとなったユダヤ人の中には、自分がクリスチャンであるがゆえに受ける迫害というものを怖がっている者がいる。 イエス様が十字架の死から蘇った途端にもそうでしょ。10人の人たちはもう自分の部屋に潜っちゃって、家の中入っちゃって、戸を閉めちゃって、表にも出会いしない。女たちだけがイエス様の蘇りを信じて墓場で待ってる。イエスの弟子であるということを証しをすることで受ける迫害を恐れている。時にはですね、石をぶつけられるかもしれない。これは肉体的な苦しみです。あるいは妬みをまた受けるかもしれない。精神的な迫害です。そういうものを怖がって、表面的にはクリスチャンでないというような態度を取ります。だから必要な時に神様に向かって、イエス様に向かって栄光を返そうとしない。私自身ですね、こういう経験してる。だからこれ言いましょう。言ってもいいと思う。癒しの必要な人が、まあこれこの教会に来てる人じゃない、実はないんですけども。で、この教会でですね、礼拝の時に癒しの祈りをするということを知っているのが、私のアパートに訪ねてくる。そして、祈ってほしいという。教会にいらっしゃい。みんなで祈ったら効果があるから、みんなで祈りましょう。いらっしゃい。というと来ないんです。陰でこっそり祈ってもらおうと。なんでか、みんなの前で祈ってもらうことでもって、ああ、あの人は自分で癒しを受け取る信仰ないのかと見られる。陰でこっそり祈ってもらって、自分が癒されたらよその教会、自分の教会に戻って、ほれ見なさい、私は自分の信仰でこんな良くなったと言えるからです。だからうちにこっそり来る。悪い霊が妨害しているから追い出しをすることが必要だと私が言った牧師が6、7人おります。相談に来たから、あんたに悪い霊がくっついてるから追い出ししなきゃいけない、教会に来い、追い出してるからと言った。どういうことか、内緒でですね、5分か10分ぐらいで追い出ししてもらえないでしょうか。教会で追い出しするから、教会いらっしゃい。一人でも来ません。全部自分の外見を良くしたいんです。神様から祝福を受けている、自分でも分かっている。なのに私運が良かったからこんなんです、私信仰があるから、いいクリスチャンだから、なると言って神様の栄光を返さないようにしている人もいる。全部外見を良くしたいからです。割礼を強制する人たちは陸において外見を良くしたい人たちです。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけだから、表面的な装いだけしかしない。なぜなら割礼を受けた人たちは自分自身が律法を守っていない。それなのに彼らがあなた方に割礼を受けさせようとするのは、あなた方の肉を誇りたいためなんです。しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。どうしてか、イエスの十字架でもって全てが準備をされ、全てが完了しているからです。救いは十字架で完了した。豊かな毎日の生活も十字架で完了している。神の義になれるのも十字架を通してなっている。永遠の命を得られるのも十字架のイエス様を通してやっている。十字架を除いたらクリスチャンの生活がありません。だから十字架以外に誇りとするものは決してあってはいけない。ところがその次、面白いこと言ってます。この十字架によって、つまりイエス様の働きによって、これ脚注にそう書いてあります、世界は私に対して十字架につけられた、私も世界に対して十字架につけられたのです。まあ、それ前にですね、こういう話から言ってました。ポーロがこのような伝道活動をしている理由は何かというと、ポーロは自分が与えられた啓示というものを人々に知らせるためです。どういうものが十字架で達成されたのか、十字架を通してどうやったらそれを手に入れることができるのかということを、ポーロは人々に知らせる役目を仰せつかった。だからポーロがその啓示に従って人々に知らせたら、知らされた人たちは十字架につけられます。どういうのか、ポーロはその啓示を信じたら十字架で達成されているものが手に入るようになる。ポーロのその啓示を信じなかったら 後ほどになってなぜ信じないのかと裁きを受けることになる。だから両方とも十字架につけられるということになるわけです。これはつけられると言ってですね、釘で打ちつけられる、そういう意味じゃないんです。十字架というものに義務付けられるというのと同じ意味を持っています。義務付けられるというのは何か、義務を果たしていないということは十字架で達成したものを受け入れようとしていないということになります。十字架の義務を果たすということは達成したものをあなたが受け入れている、そして楽しい生活を送るということになる。じゃあそれがですね、私に対して世界が十字架につけられる、これ何を言っているのか。ポーロが教えているものによって裁きをされる、義務付けられます。じゃあ私も世界に対して十字架につけられた。ポーロ自身は世界に向けて義務付けられています。どうしてか、十字架の意味というものを世界に解かなければいけない義務をポーロは負わされているからです。真理を解くで、正しいものと正しくないものとはっきりと区別をつけなきゃいけない、それを理解できるように教えなければいけない。で、正しいものを取り入れて、こうして正しいものの方に導く、励ますということをポーロがしなければいけない。だからポーロも世界に対して義務付けられている、十字架につけられているということになります。だからこういうことのためには割礼を受けているか受けていないか大事なことじゃなくなります。大切なことは新しい創造、生まれ変わり、イエス・キリストにあっての生まれ変わりをしているかしていないかだけだということになる。で、割礼というのはですね、これ表面的に見える形での神様と契約を結んでいるというものです。だからこれ大切でないという、なんで大切でないか、神様がアブラハムに向かって放棄の肉を切って私と契約を成立しろと言った時点からすぐ後でもって、モーゼの時代にはもう心の放棄を割礼しろ、心に割礼を受けろともうすでに言っている。生まれ変わりをして神の家族の神の子供になっているというのが大切だと、もうすでにその時点から神様は教えているんです。そしてくるとクリスチャンというものにとってですね、大切なことはいつも聖書を持って歩いて、私クリスチャンですというのを周りに示すことではないということになるわけです。教会に行って私は神様の教えを守っていますという格好をすることでもないことになります。イエス様が聖書が、神様が聖書がというのでもないことになる。じゃあ何が大切か、イエス様がこう教えてくれました。マタイの7章を開けていただきましょう。マタイの7章の22節を見ていただきましょう。マタイの7章の22節を見ていただきましょう。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私はあなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時私は彼らにこう宣告します、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども私から離れていけ。じゃあ何が大切か、21節でこう言ってます。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。じゃあ父の御心は何なのか、律法の全体はただ一言にかかっている、自分を愛せる隣人を愛せる、ガラテヤ書の5章と教えている。これがあったらあなたは神の子供だということを周りの人が理解するとヨハネを通して教えている。そういうものが大切なんです。クリスチャンだって格好つける必要が全然ない。格好つけるのは外見を良くしたい人たちなんです、肉において。16節に行きましょう。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。まあ、ここはいいんですけど、今度は17節に行くとですね、また面白い表現法が使われている。これからは誰も私を煩わさないようにしてください、私はこの身にイエスの役印を、印を帯びているのですから。 この言葉をですね、そのまま読みますと、これは非常におかしな意味に取れてしまう。ポーロがガラティア地方のクリスチャンたちに向かって、私ポーロはこれほどまでの苦しみを通ってあなた方に伝道をした、真理を教えた、それなのにあなた方はそんなに早く別の福音に移るような動きを取ったのか、だからこれ以上ガラティア地方のクリスチャン、あなた方がどんなことを信じるのか、正しいものか正しくないものを信じるのか、それは私には構わない、勝手にしてくれ、私には関係ない、私のところにも問題を持ってくんな、という意味で私を煩わすなと言ったというふうな解釈になってしまうんです。こんな厄介な問題を起こしといて、なんで私のところに仲裁頼むんだ、もう頼みに来んな、私を煩わすな、という意味に取れてしまう。私をそっとしといてくれよ、もう迷惑なんか持ってくんな、かけるな、という意味で私を煩わすなと言ったという意味に取れてしまう。このような解釈が正しいかどうか考えていただきましょう。考えなきゃいけない点はですね、同じガラティア書の中に4章の19節ではポールが何と言ったか、どういうことを知ってるか。4章の19節では、私の子供たちよ、あなた方のうちにキリストが形作られるまで私は再びあなた方のために海の苦しみをしています。もしも煩わしてほしくなかったら、ほっぽっときたかったら、なんでこんな祈りをするのか、しなきゃいいわけでしょ。もしもガラテア地方のクリスチャンというものがポールにとって重荷になった、だからポールを煩わすなと言ってるんだったら、お前たちと縁を切りたいと言ってるんだったら、なんでポーロはこんなガラテヤ人への手紙なんて書くのか、ほっぽいときはわけでしょ。ガラテヤ書の2章ではポーロが何と言ったか、4節でこう言ってます。実は忍び込んだ偽兄弟たちがいたので強いられる恐れがあったのです。これは割礼のことですよ。彼らは私たちを奴隷に引き落とそうとして、イエス・キリスト・イエスにあって私たちの持つ自由を伺うために忍び込んでいたのです。私たちは彼に一歩も譲歩しませんでした。それは福音の真理があなた方の間で常に保たれるためです。ガラテア地方のクリスチャンたちのためにポーラはこういう動きを取ったというところから見たらば、私を煩わすなと訳されている言葉の意味は、勝手にしてくれ、そっとしとけ、自分の問題勝手に苦しんでりゃいいじゃないか、私と関係ないといった意味ではないということになるわけです。どういう意味なのか、ギリシャ語ではですね、コーポス、あるいはクーポスというのが どういう意味か知らないけど、このような言葉のギリシャ語が使われている。それでそれが煩わすなというふうな言葉に訳されています。この言葉、コーポスというのかクープスというのか知らないけども、この言葉の意味はこういうのがある。私に対して、私に向かって、私の力を削ぐようなことがないようにしてくれ。力を削ぐなとポーロは言ってるんです。私が出そうとしている力をわざわざ削ぐようなことやめろ。こんなような細かい問題でもってガタガタ騒ぐことをしないで、もうすでに教わったものを基盤として前進しろ。なんでこんなものにいつまでも戸惑ってるか、という意味で私を煩わすなという言葉になってるんです。これ日本語から言ったらですね、あまりいい訳ではない、残念な話だけども、もうちょっとまともな日本語が使えたんじゃないかと思える訳になってる。なぜかと言ったら、私ポーロはこの身にイエスの焼き印を、これは複数形です、ただ印というものになっている、イエスの印を帯びているからです。まあ、ガラテヤ人への手紙の1章2章では、ポーロはイエス様から任命され、イエス様から使わされた人となっているということを証明した。で、後ほど ガラテア地方での伝道した時にポールはこの肉体の上にいろいろな印がついている。石でぶつけられて死ぬことまで行きました。そしてポールの使徒だということはその表面からも見えるようにもなった。これがイエスの役員ということになっています。だからポールの取った行動そのものにイエス様、イエスキリストというものににじみ出ていることになります。この基準に従って進む人々、生まれ変わりしている連中は私に向かってその力がそがれるようなことがないようにしてほしい、もっとクリスチャンとして成長する方に動けと言ってる。じゃあこれがどういう基準か、簡単でしょう。もうすでに答えが出てると思う。自分を愛するように隣人を愛せ、立法に従うな、信仰で動けというものだけなんです。最後の18節に行ってみましょう。これまとめです。でまとめにはこれ何もないようなんですけど、ここまた面白いものが一つあるんです。こう書いてある。どうか私たちの主イエスキリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメン。この一つ一つポールが書いた手紙の中でもって終わりのところで、つまりまとめの文でもって、日本語で言ったら敬具と書かなければいけないところでもって兄弟たちと呼びかけているのはこのガラテヤ人への手紙ただ一つしかないんです。うちに帰って調べていただきましょう。なんでこのガラテヤ書には兄弟たちという言葉が最後に使われているのか、これは私の推測です。なぜかといったらここにも全然説明がない。だけど使われているのは確かです。原本にもある。どうして使われているのか、推測としたらこういうことが言える。ガラテヤ書というのは全体的に何を言ってるか、ポールがですねガラテヤ地方のクリスチャンに向けて怒っているという印象を与えている文になっているわけです。事実ガラテヤ書の3章ではポールはこれは手紙の上だけども、実際は机を叩いて怒鳴りつけるような怒り方をしている文が書いてある。だもんだからポールはですね最後に聖霊の導きでもって、ポーロ自身はガラテヤのクリスチャンたちと同じ仲間だ、キリストの体の一部だということをガラテヤ地方のクリスチャンに知らせてあげなければいけない。でないとまるっきりポーロはあの地方のクリスチャンたちに自分がただ命令しているだけでもって、同じキリストの体の一部だということ印象を全然与えないままで済んじゃってる。だからここで兄弟たちよと言わざるを得ないんではないかという推測ができることになります。あなた方の霊とともにキリストイエスの恵みがありますように。これでもってですねガラテヤ人への手紙という全部19回の話を終わりにしたいと思う。皆さんにこれからお願いしたい点はですね、ガラテヤ人への手紙あるいはガラテヤ書というものを通して今までいろんなことを勉強してきた。特にですね今のこの教会に必要な内容をガラテヤ書からいろいろと引っ張り出した。それをですね復習していただきたい。ただ理解するというだけじゃない、そして実際にあの連中がその昔のクリスチャンガラテヤ地方のクリスチャンたちがやっている間違いをこの教会で我々一人一人起こさないようにするために何が大切なのか、どうやったら同じような間違いをしなくて済むのか、その度その度に説明したものですね、しっかりと理解をして動き始めてほしい。でないとどういうことになるか、アダムが犯した罪を4000年経ってイエス様がやっと取り替えてくれた。それからですねイエス様が我々を自由にしてくれた。律法で縛られていない信仰の生活を送るように動いてくれた。なのに今また2000年も経ってからまた同じように律法に縛られた信仰でない生活を送ったらまたこれが宗教になって戻ってくるとか、全然進歩がない。ここやでもってそろそろこの宗教を止めなきゃいけないのためには我々一体このガラティア書から何が学べるのか、今何をしなきゃいけないのか、どういう点で気をつけていないとあの連中と同じような間違いをしてしまうのかというと認識して行動を取らなければいけないんです。どんなことがあっても律法に縛られる生活に戻ってはいけません。信仰で動かなければいけない。義の人は信仰によって生きるんです。だから私自身がですねどんな形であろうと律法というものを絶対にこの教会に入れないように止めたい。だから教会で誰が出席するか、献金誰がしてるか、全然そんな関係ない。 どんな些細なことであろうと私の方から命令してこうしなきゃいけない、ああしなきゃいけない、言わない理由はそこなんです。これ全部立法に入るからです。皆さんの心から動いてほしい。自分を愛するように隣人を愛すという動きから全てやってほしい。だからそういう観点からですね、このガラティア人への手紙というものも復習して、そしてその間違いを繰り返さないで済むように成長できるものになるよう動いてほしいと思うんです。昔の連中は残念な話ポールがそばにいなかった。だからですね、相当いろんな点で戸惑っていた。だけども今の私たちが同じだけの段階でいたんじゃ、キリスト教クリスチャンというものは全然進歩がないということになる。その点でここらで我々が進歩しなきゃいけない。残念な話、よその教会どうか知らないけど、少なくともこの教会ではですね、どんどんどんどん成長していけるように、最終的にキリストの御丈まで伸びなきゃいけない。まだまだです。全然キリストの足元にあっと届いて届かないわけですから、これから背の高さまで登っていかなきゃいけない。なんかそういう観点からですね、私はこの話題を取り上げたわけですから、あ、これでガラテヤ書が終わった、もうこれで聞く必要はないというのではなくて、これから復習していっていただきたい、勉強していっていただきたい、もして実用化するよう動いてほしいと思うんです。私の方でも努力いたします。で、来週からは別の話題に入る。だからどうぞこれをもってですね、ガラティア書というものがどういう教えをしているのか認識していただければと思うんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが独り言と呼ばれているイエス様をこの地上に送り、苦しいところを通らせ、肉体に傷を受け、茨の冠をかぶさせられ、最後には十字架で死ぬというようなことをしてまでも、私たち一人一人がこのように生活をしている間に裕福な生活をすることができ、そして最終的に永遠の命を得ることができる道を開いてくださったことを心から感謝いたします。せめてこの地上に生活をしている間、イエス様の十字架を通して準備してくださっているものを一つ残らず現実にする生活を送り、そしてこの世での生活が終わった時点から、今度は天でもってあなたと一緒により楽しい生活が送れるものとなるよう、その十字架で準備されているものを一つ残らず現実にできるものではなるよう、私たちをさらに導いてくださり、励ましてくださり、道を示してくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。私たち一人一人の中にすでに宿っている聖霊様が必要な導きを与えてくださることを心から信じて感謝いたします。どうぞこのような教えを通して、私たち一人一人が前者の覆るを見て後者の戒めとするよう、その昔2000年ほど前にやったクリスチャンの間違いを今さら同じように繰り返すことがないものとなるよう、どうぞこのガラティア書というものの教えをしっかりと我々が肝に銘じて前進していけるものとなるよう、今度あなたが導いてくださるよう、イエス様の名前でお願いいたします。すべてを叶えてくださったイエス様、感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主であるイエス様の名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。